皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書箇所はこのモーセに神様が語られます。特にこの罪のための生贄、それの捧げ方、そしてそれが最も聖なるものである、そしてそれを祭司は食することができる、そしてそれに触れるものは清くなるという言葉が書かれています。今日もそこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
レビ記6章24節から30節。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。罪の清めの捧げ物についての教えは次の通りである。罪の清めの捧げ物は、全焼の捧げ物がほふられる場所、主の前でほふられる。これは最も聖なるものである。罪の清めの捧げ物を捧げる祭司はそれを食べる。それを聖なるところ、会見の天幕の庭で食べる。その肉に触れる者は皆聖なるものとなる。またその血が少しでも衣に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかった衣を聖なるところで洗う。
まず今日第一番目に見たいものは、この罪のための捧げ物、これが本当にこの主の前でほふられて聖なるものであると書かれています。罪のための生贄、それはイエス・キリストです。ですからイエス様は最も尊いものです。最も聖なるものです。その聖なるものが私たち皆さんの身代わりとなられたからこそ、私たちの罪が許されることができました。今日この箇所を見るときに、この最も聖なるもの、これはイエス様。イエス様の愛を覚えたいと思います。自分のために身代わりとなってくださった、そのイエス様の愛を深く感じられたらいいなと思います。そして、許されたものとして、許すものになりたいと思います。イエス様が、私たちが何か努力して一生懸命、イエス様のためにこの罪の償いをしたから許してくださったのではなくて、イエス様は先に私たちを許してくださいました。今日私たちも許すものになりたいと思います。責めるものじゃなくて許すものになりましょう。二つ目は、罪の清めの捧げ物を捧げる祭司はそれを食べることができる。それを食べると書いてあります。イエス様は私たちの贖いと同時に、私たちの霊の食べ物となってくださいました。この食べ物について、イエス様もこの、ヨハネの4章で語っています。私には食べ物があります。それは天の父の御心を行って、それを成し遂げることですと言いました。この食べるというのは交わりという意味もあると思いますが、それ以上にイエス様が本当にこの食べ物であるとおっしゃった天のお父様の私たちに対する今日の御心を行っていきたいと思います。イエス様が食べ物となってくださいました。神の言葉をいただいて、その言葉を実践していきたいと思います。三つ目は、この聖なるものに触れるものは清くなると書かれています。神様によって清められた聖なるものとなったものに触れるならば清くなるんです。旧約の時代は実は逆で、汚れたものに清いものが触ると汚れてしまう、汚れが移ってしまうという考え方でした。しかしイエス様が十字架にかかって清めてくださってから、神様によって清められたものに触れるものは清くなるんです。 今このコロナの時代、なかなかスキンシップとかタッチするっていうことは難しいかもしれません。しかし、物理的に触るだけではなくて、心理的にも触れていく。私たちが触れていくものは記憶されていきます。自信を持っていろんな人に触れていきましょう。触ることが今、妨げられています。ですから、物理的に手を置いて触るというだけの意味ではなくて、メールや声をかけてあげたり、電話をしてあげたりすることができます。そのことによってつながって触れていくことができるでしょう。関係を持っていくことができると思います。もちろん家族とか触れることのできる人には積極的にスキンシップを取っていきたいと思います。あなたに触れられるならば清くなります。そして私たちももっともっと神様に触れていきましょう。祈りによって、賛美によって、御言葉をディボーションすることによって、どんどん神様に触れていきたいと思います。それではお祈りします。天のお父様、今日もこのようにして、あなたがあなたの御言葉をくださったことを感謝いたします。本当にあなたの十字架、あなたが清い生きた供え物として、主の前で捧げられたからこそ私たちはあなたと交わることができる。その恵みを感謝いたします。その愛を感謝いたします。私たちも今日、許されたものとして許し、そしてあなたと積極的に交わって、周りの人々に触れていくことができますように。今日、誰か私たちが触れなければならない人、メールしなければならない人、必ずいると思います。神様どうぞ示してください。あなたの御業を行うものにならせてください。この TV を見ておられる、今病と戦っている人たちをあなたがどうか癒してください。慰めてください。力を与えてください。癒されるという信仰を与えてくださいますように。今経済的な必要を持っておられる方には、あなたが豊かに満たしてくださるお方であることの約束と確信を与えてください。そして満たしてくださいますように。癒してくださいますように。孤独を覚えておられる方々に、あなたの臨在を表してくださって、一人じゃない。愛されてるって知ることができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。またお会いしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。